がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩栄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩栄です。
ご案内は私小賀良子です。今回は千葉県で経過観察中の50代の女性の方からのお悩みです。治療を終えて経過観察中ですが、日常生活は思うようにできていない中、夫もがんの疑いがあると診断されました。夫婦揃ってがんになってしまった場合、どうやって生活していけばいいのでしょうか。子供はおらず、両親も高齢なので生活のサポートを望めません。そしてもう一通、こちらも千葉県のがん治療中の40代の女性の方からです。2021年に乳がんになりました。仕事も無職期間が続き、求職活動してもなかなか見つかりません。今後の生活費、治療費、お金がなくなったらという不安、がんの状態がわからないから今後どうなるのか不安に思っています。という坂本さん、生活だったりお金だったりに関するお悩み、メッセージいただいております。やっぱりがんの治療と切っても切り離せないのがお金の問題、そして生活に対する不安だと思いますが、まず坂本さん、今回の最初のご相談のようにご夫婦とか、お二人暮らしでご家族揃ってがんと診断された疑いがあるっていうケース、こういうことって実際にがん相談支援センターに相談ありますか？
そうですね、実はすごく珍しいわけではないんですよね。
そうですか。
はい、数字的な根拠まで私も把握はできてないんですけど、多いですねなんて先生と話すと、やっぱ返ってくる回答が、いや、そりゃそうだよっていうのが、肺がんの方だとか、胃がんの方だったりすると、例えば喫煙だとか、あとはその食生活の影響で、やっぱり同じご病気になる確率って高くなるそうなんですね。それも相まってですね、一つのご家庭で、ご夫婦だったりだとか、親子で、がんの診断を受けるってことは、実は一定数、やっぱ起こりうるっていうことがもう分かっていたりします。なので、ずっとこう、私もご相談乗ってるような患者さんが、ある日、実は奥さんががんって診断を受けたんだよっておっしゃって、はい、その後の奥さんの療養生活のこともこう一緒に考えていくっていうこともやっぱり時々ありますね。
今その坂本さんのお話を受けると、何かこの方にアドバイスをされるってなると、お子さんもいらっしゃらなくて、ご両親もなかなか高齢でサポートもしてもらえるような状況じゃないってなると、坂本さんがアドバイスされるとしたらどんな風にお声をかけますか？
そうですね、私の経験に基づいてお話をすると、できれば一つの医療機関でお二人ともかかった方がいいですよってお話をしてます。実際私長く関わらせていただいている方、先ほどもちょっと申し上げた方なんかは、ご主人がもう10年近く当院で血液がんの治療を受けている方で、もうその再発と寛解を繰り返すタイプの血液がんの方だったんですけども、ご主人側も血液がんがちょうど再発した。で、そこから数ヶ月後に奥さんが、ある女性のがんになったということで、やっぱりそうなった時に、ご主人の体の状況がどういう状況なのか、そして奥さんの体の状況がどういう状況なのかっていうことを、ある程度その医療者の中でもですね、把握をしていて、で、例えば家族に病状説明をしたいっていう時に、じゃあご主人ってこのタイミングは入院したりしてないよねとかですね、あとやっぱりそういうお話、重大な説明とかをするときに、例えば聞く側のご家族の体調だとかに配慮しなきゃいけないこともやっぱあるので、そのあたりの配慮事項だとかを医療者間同士、それぞれの担当医同士でもちょっとこう共有させていただけたりすると、非常にいいのかなっていうところで、その代わりやっぱりそういったご家族の中で複数がんの方がいて、そしてそれぞれの個人、やっぱり病状って個人情報だったりしますので、そのあたりを共有させていただくっていうことを同意していただけるといいかなっていうところはよくお話ししています。それが病院としてのところが一つと、やっぱりこう、もし体調が少し変わってくる中で、何かこう、このアンケートをくださった方のように、お子さんがいなくて、在宅のサービスなどをうまく使いながら、二人の生活をね、よりなんとかこう守っていきたいっていう場合なんかも、 お二人がバラバラの訪問看護さん、訪問診療さん、またケアマネージャーさんって立てると、すごくもう情報も混乱するので、はい、できるだけ同じ事業所からお願いをするっていう方向で、ちょっとこう提案をさせていただいたりしていますね。
例えば患者さんがお一人そのいらっしゃって、うん、坂本さんの前で、うん、そのいや実は妻が今回がんって、うん、その診断されてとか、例えば逆のケースで、うん、ポロッと言ってくださればいいですけど、うん、なかなかご自身のがんというものに向き合ってらっしゃると、ご家族のことをお話しされずに終わってしまう方もいらっしゃるかもしれないですね、
うん、そうですね、まあ、もしこう番組を聞いてる方でちょっとうまく話せてないんだよなっていう時には、うん、まあ、相談支援センターに言っていただくのも一つですし、あまりお気になさらずというんですかね、担当医だとか看護師さんにお話しいただいて構わないことなんですね。それ言われて困りますなんていう反応にはならないですから、うん、あ、そうですかって言いながら、おそらく多くの医療者がですね、まあそしたら今後の治療を進めていくにあたって、奥さん側のね、こう主治医ともちょっと連携しながら進めていきましょうねとか、うん、そういうあの風にきちんとこう捉えてくださるはずですので、うん、まあそこは遠慮なさらずに、あの言葉に出していただくといいかなと思っています。
今別々の病院にかかっていらっしゃる方でも、うん、例えばその転院の手続きを、うん、まあ、あのがん相談支援センターのようなところに相談すれば、一緒になってこう考えてくださるということですね。
そうですね、治療の途中だから転院できないんじゃないかとか気になる方もいると思うんですけども、うん、移りたいなと思っている病院にご自身のがんのことをきちんと診療できる診療科があれば、あのご相談には乗ってくださるはずです、うん、その場合にもなぜこのタイミングなのかっていうことが分かると、やっぱり受ける側もあの受けやすいんですよね、うん、あ、こういう事情ですか、だったらまあここまでの治療をした上で正式に転院してきたらどうですかとか、 あるいはもうすぐ転院してきていいですよとか、いろいろとね状況整理できますので、はい、まずは言葉に出していただければですね、
うん、そうですね、はい、そしてもう一ついただいていたお悩み、40代の女性ですね。そのやっぱりお金の問題、どうしてもその治療費だったり生活費の問題だったり、まあ、休職してしまった、無職になってしまったらお金これからどうすればいいんだろうって、うん、あのお金の不安ってやっぱり生活の不安、あらゆることにつながってきて、うん、気持ちもね、どうしてもお金がない、お金がどうしようと思うと暗くなってしまいますよね、うん、こういう点ではこの番組でもこれまでいくつかお金に関する制度をご紹介もしてきましたけれども、改めて坂本さん少し教えていただけますか、
うん、あの今まで例えば高額療養費制度とか傷病手当金、障害年金ってこうなんていうんですか、単発でちょっとお話をしてきたと思うんですけども、実はこう治療の時間軸で見ていくと、より適切な利用時期というか申請時期みたいなものがちょっと見えてくるかと思います、はい、例えばその高額療養費制度だったらば、これはもう本当に診断を受けた直後から、うん、あの手続きを、どなたであってもあの手続きを進めることをお勧めをしていて、これはずっと治療が続く限りはですね、あの利用できるものとしていただければいいですし、傷病手当金に関してはあのこれもやっぱりお仕事をされている方で、あの診断の初期3日連続して仕事を休んで4日目以降も休むような状況の時には利用ができる。でもこれは受給をしている期間が通算で1年半になると一旦終了になるものですよね、うん、はい、で大枠で言うと、それが終了した後の制度の一つとして障害年金があると思っていただければと思います。これは適用になって、なおかつその身体状況というのが申請をした時と大きく変わらなければ、ずっと、うん、まあ、状況的にはずっと受給ができるものですよね、
はい、
あと見方を変えると、高額療養制度は出ていくお金を減らすもので、傷病手当金、障害年金は入ってくるお金を少しでも増やすっていうところで、うん、そういう意味では収入の柱になるものでは実はなかったりするんですよね、こう治療が長期化していく中で、細々とはなんとか保障を受けながらやっていけるんだけども、生活そのものはなかなかもう維持ができなくなってきている、うん、預貯金も全然なくなってしまったっていう時に、はい、なかなか厳しいのが、本当に根本的にその生活全般を支える制度っていうのが今日本にはほとんどないので、
はい、
中には生活保護の申請をやむを得ず考える方もいらっしゃる、うん、まあ、唯一それが今の日本では生活全般っていうんですかね、うん、を支える制度にはなっています、
うん
うん、だからまあいずれにしろなんですけども、その生活保護にの大前提っていうところが、他の制度を全て活用できてるかっていうのを精査もう一回してですね、ええ、 多精度優先っていう前提がありますので、はい、まあ、そこを精査して申請に踏み切るっていうところなので、まずはいきなり市役所に生活保護申請したいですっていうよりは、相談支援センターで声をかけていただいて、その多精度優先っていうところの観点から見て、いろんなものが本当に使えてるかっていう整理はすることをお勧めしています。で、例えばですけども、はい、前の質問者さんのお話のような方、ご夫婦でがんの治療を受けていて、じゃあ高額療養制度とかも使ってるんだけども、奥さん側とご主人側で2人とも月10万円ぐらいの自己負担が生じていて、
はい、
もうそれ自体でもう世帯の中ではもう20万近く、
あ、そうですね、
医療費を捻出する、もう本当に負担ですっていう状況があったとするじゃないですか。でも高額療養制度って同じ保険、ご主人と奥さんが同じ保険であれば世帯合算、高額療養費って世帯で合算できるんですけども、
はい、
大前提として世帯っていうのがの扶養家族の範囲内っていうところになるので、例えばお若い方で2人がそれぞれの会社に勤めていて、それぞれの保険組合に加入しているとなると、それは同じ一緒に住んでいても高額療養費の世帯合算にはならないんですね。ただこれがまあちょっと状況を変えてですね、同じ保険に入って2人とも国保に入るとかっていう形で扶養家族になっていけばですね、一月のそれぞれの医療費の負担が2万1000を超えた状況であれば、合算して高額療費の制度が申請できるんです、
はい、あ、そうなんですね、
はい、そこは例えばですけど、ご主人側が窓口で支払った医療費が2万6000円で、奥さん側が6万5000円払ったとするじゃないですか、
はい、
ただ2人とも2万1000を1月超えているので、まあ、超えてますっていうことで高額療費を請求できるっていうことです。
そうなんですね、
一人一人だと通常の収入の方だと8万円弱は超えていないと、
はい、
1月の支払いが窓口での支払いが8万円弱超えてないと合算できないんですけども、そこがぐっとこう基準が下がるっていうこともあるので、そのあたりのこう保険の切り替えとかもお仕事をしている状況だとかに応じてですね、ちょっと検討していくっていうことなんかも実は一緒にやってますので、
はい、なかなかそういうお話って、自分で調べるのもどう調べればいいのかもわからないですし、こうやって聞くと、あ、そうだったんだってわかることも多いので、やっぱりがん相談支援センターのようなところに一度相談をきちんとして、
そうですね、
何が本当に今この状況だったら使えるのか利用できるのか、もしくは利用するためにその前段階としてどんなことを今やっておけばいいのかっていうのをきちんと精査しておいた方がいいですね。
そうですね、で、このあたり、もちろん相談支援センターの相談員もすごく一生懸命対応させていただいてるんですけども、中にはですね、より詳しくっていう形でファイナンシャルプランナーさんのと連携を取ってですね、
はい、
ファイナンシャルプランナーさんによる相談会っていうものを設置しているがん相談支援センターも少しずつ出てきてますので、相談支援センターにそういった相談会の日も設定してないかなっていう感じでチェックされるとよりいいかなと思います。
はい、そうですね。ぜひやっぱりご自身でね、声を上げていただかないとわからないところ、お金の問題ってね、なかなかわからないところもあるので、ぜひ制度をうまく活用して、サービスもうまく活用していただければと思います。さて、次回は病院選び何を基準にすればいいをテーマにお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。また、それぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。 番組では今回のようにお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント公式 LINE アカウントインスタグラム YouTube でも情報を発信しています。ぜひ番組サイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、Radio Cloud、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀亮子でした。